はい。パウゼトーク第36回のお時間ですということで、結構不定期投稿になってて申し訳ないんですが、今日の収録は2020年の12月26日ですね。ドイツ時間夕方で今お話をしています。はい。ちょっと今、収録前のところでお話もしたんですけれども、明日からちょっとですね、1週間弱、ツイッター禁というかですね、こっちからは発信しないようにしようと思ってます。仕事納めだからっていう理由が最大の理由なんですけれども、いや、ちょっと待ってください。あなたのツイッターは仕事ですかと言われてしまうかもしれませんが、一応ですね、在外研究中は必ず夜に、1日の終わりに、今日は点って感じでツイートしてるんですけども、あれ、実は、ノビー先生の、柳原信弘先生ことの、あの、どっちが本名だ？あ、柳原信浦先生、ノビーこと柳原信弘先生の、彼の在外研究時のツイートを真似してですね、ツイッターを特定の様式で毎日更新して、その日に見たものとか、その日にやったことを書き、私のオリジナルとして、そのツイートに紐づく形で、その日食べたものを全部写真で公開するっていうのをやってるんですが、あれは半分遊び、半分業務だと思っていて、すなわち在外研究で見聞きしたことをリアルタイムで報告するっていうのが一応目的になってるので、それをしないと、休みに入ったということにして、それはしないということにしたいと思っています。で、あと、さっきもですね、ちょっと仕事なのか遊びなのか、ほとんど遊びっていう感じの、友人たちがやってる研究会の、とやって研究会のイベントとしてやってる、友人の本の宣伝のための動画の、実況をしまくってるっていうのをやったんですけれども、これ半分以上遊びというか、ほぼ遊びなんですが、こういう実況とかもやっちゃうと、休みにならないので、そういうことをしないという方針でいます。で、それに先立ちまして、ツイッターでやっときたいこと、中に何かあるかなと思ったらですね、イベントの、実況だけではなく、今年の振り返りっていうのもやってみたいなと思ってるので、少し話をしたいと思います。で、もし、可能であれば、ツイッターないし、そのツイキャスの中で、質問をいただけると、その質問についても答えたいなと思っています。さて、で、振り返りなんですけれども、ぶっちゃけ区切ればやっぱり3月ですよね。1月、2月、3月中旬までと、3月から、そうね、一時帰国までの8月上旬までかな、と、で、一時帰国で一度1ヶ月間日本に帰っていて、で、それでまたドイツに戻ってきての生活ですよね。これぐらいの単位でちょっと振り返ってみましょうかね。だからですね、ユーザー名 KF パウゼで、今日は点で検索すると、過去の、何をやってたのかが分かると。で、これ、カフェパウゼで邦学後にも、ツイッターはログとして使うやり方もあるぞっていう話をちょっとだけ書いてるんですけども、実は私はツイログに登録をしていて、そのツイログでですね、私のサイトを見ていただくと、私の発言が全部書いてあるわけです。もっともですね、私、パウゼ名義のツイッターと、横田明美名義と、明美横田名義があるんで、とりあえず、パウゼ名義をの中で、その今日は点で、今日は点で検索をして1年の振り返りをしてみたいと思います。はい。このツイログってね、その月ごとのアーカイブがわかるっていうのは実は結構便利で、毎年ですね、旦那の実家に、義理の両親の家に帰るんですけども、帰った時に、毎年、紅白歌合戦を見ながらですね、その年のツイッターを振り返るということをしてるんですけれども、それを今、ちょっとぐだぐだ喋りながらやってみようかなっていうことです。ちょっと、そうですね。もし時間が切れちゃうようであれば、途中で一回 切りますけれども、おおむねその1月から3月上旬までと、その、コロナの時期になってしまってから一時刻までと、それ以降という形で、時期を区切ってお話しできればと思います。まずですね、1月ですね。1月の、ツイートを古い順から見てみますけれども、1月はまだ、あれですね、マインツ大学に普通に授業に行ってましたね。私、これ、そうですね、年末年始、実は日本に帰っていて、1月9日からツイートを再開してるんですけれども、そこで見てみると、やはりその、そう、最初なんて、カルロス・ゴーンの話とかしてますよ。カルロス・ゴーン事件とかもう誰も覚えてないんじゃない？ で、もうなんかすごい平和なんですよ、タイムライン。なんか、市場でお買い物してたり、そうですね、1月の頃は、なんか本当に災害研究始まって3ヶ月経って、1回日本に帰って、もう1回、っていう感じでやっておりまして、で、そうですね、コメンテーターとかやってたりとかですね、いろんな形で、日本とドイツと中国とかの会議とかにも出てますし、なんか授業出ながらいろいろやってみるっていう気持ちでやってたみたいです。大学の学生の自治会の選挙とか、なんか、ごめんなさい、これ1年前なんだけど、全然1年前って感じしなくて、異世界な感じがするんですが、1月のですね、ツイッターはですね、そんな感じで、なんか、ようやくマインツ大学にも慣れてきて、いろんな本を買ったりとかして、そうですね、2月の頭に、ベッカー教授のゼミで報告をするために結構、急ぎでいろんなドイツ語の文献読まなきゃいけなかったこともあって、すごい勢いで本買って、すごい勢いで本読んでましたね。まあ、そんな感じで、1月はですね、なんかその、在外研究中にいっぱい発表しなきゃっていうので、ドイツ語の授業で、スライドを使って、ユーヒカクとツェハーベック社について、報告をしたりとかですね、なんかそんなこともしてまして、なんか、発表の練習をするということを頑張ってやってたという感じがします。で、じゃあ、2月に行きますと、2月はですね、その報告がですね、ベッカー教授のゼミで報告をしたのが頭にあって、まあ、それはですね、実は今、また論文にこれからしようと思ってる内容で、連邦データ保護法においての、司法警察司令と監督機関の関係というのをですね、来年1月締め切りで書くんですけれども、実はその元ネタ報告でして、これでドイツ語で報告を初めてやってみたんだけど、結構ボロボロでショックを受けたんですが、まあ、それでも一応学問的な議論は一応はできたので、まあ、一応やったかなみたいな感じですよね。で、2月は、そうそう、なんといっても、マインツはカーニバルですよ。わかりますかね？ライン川沿いのマインツと、デュッセルドルフとケルンはカーニバルシュタットなんて言われてて、2月の最終週の1週間はお祭りなんですよ。で、どういうお祭りかっていうと、仮装行列をですね、やるっていうことなので、2月のね、そのカーニバルのその一番盛り上がってる日は、旦那は実は来てくれてですね、そのカーニバル期間中に。そしたら一緒に、リラックマの昼毛布を着ぐるみ代わりにして参加するという、まあ、ある意味正しい参加方法をしたんですが、この仮装がね、すごいの。なんかね、どうすごいかっていうと、その動物の着ぐるみ着てる人とか、伝統的な、そのなんかピエロとか、鼓笛隊みたいな服着てる人っていうのはまだ理解できるわけ。で、ちなみに仮装してない方が少ないっていうぐらいみんな普段か着てるんですけど、一番びっくりしたのがね、男性5人組でね、 男性器を模したぬいぐるみのようなものがついてる、裸を模した着ぐるみを着てた集団がいたんですよ。あれひどかったですね。で、それでそれを見せつけて歩いてる人がいて、だからある意味バカ騒ぎするためのカーニバルなので、バカたちの集まりみたいな感じなんでいいんだけど、それ、手作り、それとも売ってんの？とかと思ってですね。なんか旦那と二人で歩いてて、それ見かけてなんか変なショックを受けてしまって、ああ、露出狂に遭った時ってこういう気分になったよなって思うようなですね。そんなね、バカ騒ぎをしておりました。で、バカ騒ぎの話ばっかりしてもしょうがないな。実はその前にですね、もう一つ、今回の在外研究でぜひ行きたかったところとして、シュパイヤーっていう、マインツからだと1時間くらいですかね、電車で。っていうところにですね、ドイツ・ユニベルシティット・フォア・フェアバルトゥング・ウィッシュ・シャフトリヒン・シュパイヤー。要するに、ドイツ行政大学院大学シュパイヤーっていうのがあって、ドイツにおける行政に特化した形の、研修機関、研究機関があるんですけれども、ここにですね、データと、あと AI と、あと行政デジタル化と AI とか、そういうテーマの、メッカみたいになっているところがあってですね、特にそこの、教授のマリオ・マルティーニ先生に会いに行きたくて行きましたと。で、それは、もうシュパイヤー大学も含めた、この近くのデータ保護とかの研究者とか実務家とかが集まる、シュパイヤーフォーラムっていう形の、研究会だったんですけれども、じゃあそこにですね、もうその、シュパイヤーも、あるのはですね、これ、ラインラントプハルツ州なんですが、ラインラントプハルツ州だけでなく、隣のバーテンブルテンベルクとかの、データ保護監察官もさん、あの、呼びかけ人の一人なんですね。ですから、そのデータ保護監察官と、その主催大学と、もう一つ大学ぐらいの4人ぐらいがやっぱ呼びかけ人になっていて、で、そこで来るもんですから、研究者多いんですけれども、参加者が。研究者だけじゃなく、コンサルタントの人とか、あるいはですね、なんか、マインツ市のね、議員さんだか議会候補者だかがいたんですよ。しかも彼、黒人で、アフリカ出身なんですよね。アフリカ出身のマインツの政治家がいて、で、彼と少しは、あの、行き帰り、ちょっと話をすることになって、すっごいグイグイ質問するし、俺はいろんな言葉が喋れるんだ、みたいな感じで、グイグイやってるし、なんだこのおっちゃんは、って思ったんだけど、あ、でもこういう積極性でいろいろなところにアプローチしていくタイプの人っているんだな、っていう感じがしましたね。ということで、なんかこのあたりまでは、なんかそういうなんか不意打ちエンカウントみたいなのが結構あってですね、なんか私、いろんな人に話しかけられるからかもしれないんですけれども、こういうなんか不意打ちエンカウントみたいなのが2月はよくありました。カーニバルのはともかくね、この学会とか研究会で、しかもちょっとした食事が出るんだよね、ドイツの研究会って。で、この食事食べながらさ、いろいろ話するっていうのをやれたのはこの時期まででしたね。ということで、2月はそんなところでして、3月ですね。で、3月はですね、前半は、前回のパウゼトークでも言った、ケルンでのイベントに出るために、すっごい準備したんですね。で、本来は13日、14日にあるはずだったので、その13、14日に合わせて、資料を出さなきゃいけませんから、その1週間前までにくださいっていうことで、なんか2月の後半は、それで結構なんかもう、詰め詰めでやってたんですけども、ここまでだってなって送ったと。で、3月でそのイベント直前期には、もう資料は直せませんので、実はですね、その時に同僚が、当時の同僚がき、あの、研究所来てて、で、その、同僚に、マインツ大を案内したりとかしています。で、それで、その同僚が、ケルン大学とかでも、インタビュー調査があるってことで、先に、ノルダライ・ウェストファーレン州に入って、私、その後に行って、講演をするって話だったんですが、それが果たせなかったということです。あ、でも3月あれだね。それだけじゃなくて、弟弟子の西上さんの紹介でハノーバーに行ってますね。 ハノーバーのやっぱり若い准教授がですね、この AI と行政の関係で本を出しているので、その人と話をしようということで、その人が着任する前にフライブルクにいて、そのフライブルクに行った時に、その私の弟弟子というのは、指導教員が同じということなんですけども、で、私が先輩に当たるので、私が彼から見て姉弟子になるわけですが、弟弟子と一緒になんか久しぶりに話してますね。ちょうどこの西上先生と、あともう一人、辰巳先生私の弟弟子なんですが、彼ら2人が、18年から19年、20年にかけての2年間で、ドイツにいたので、それと入れ替わりで私来てたので、西上さんと会ったのこれ3年ぶりぐらいになってるんですよね。まあでもなんか、いろいろこんな感じでやってていいんだろうかって相談して、いやいや、うまくやってるじゃないですか、なんて慰めてもらって、その時にはね、まだね、コロナ危機がこんなことになるとは思ってなくて、まあ、うまくやれるかなってなんて言ってたんだけど、だからその時の心配事が、もう嘘のように違う世界観がありますよね。そう。で、そのあたりからだんだんね、もう、物がなくなってきたってツイート始まってて、で、嫌な予感がするわけですが、3月の14日のイベントは移動している途中で中止になってしまったというわけです。でね、こっから考えたんだよね。考えた。このハノーハーに行って、で、次ケルン行ってっていうように、そのいろんなとこに行けてたから、まあ、そろそろ、じっくり勉強しようかな。でも、春になってきて調子も良くなってきたから、またどっかで遊びに行きたいなと思った時にですね、そのコロナ危機になってしまったので、どうしたらいいんでしょうかっていう状況になりましたと。で、結局ね、まあ、このパウゼトークでもその緊急的に更新をして、そのあたりからね、パウゼトークの位置づけがね、大きく変わりましたよね。一つはその生活実感を生の声で出すっていうので、まあ、大きな規制が入るタイミングで、その状況を話すっていうのをやりましたと。で、これはですね、その後結局、実は結構そういう方向での研究報告をすることになりました。というのは、結局、もともとやろうと思った研究手法でやることが難しそうなので、それを続けるというよりは、まずはこの、現地にいる人として、この規制とかのありようを、きちんとその自分たちのフィールドでの研究業績として認められるようにですね、どうしたらいいかっていうことを考えたということと、要するにその巻き込まれ損にならないように、巻き込まれても、転んでもただでは起きないっていうふうにできるかどうかっていうのを考えたっていうのと、もう一つはですね、やっぱりこのあたりから定時連絡というかですね、定期的に研究協力者と話をして、まあ、日本人のね、それまではですね、やっぱ日本人でつるんでるよりは、ちゃんと現地の人といろいろ話したりとかする時間を取らなきゃいけないし、逃げちゃダメだって思ってたんですけども、やっぱり閉じこもってるとですね、いろいろと精神的にきついので、多分もっときつそうにしてる先輩がいましたから、彼に、じゃあちょっと定期的に連絡をしましょうと。で、かつ、ちょっと、その方に、安倍先生ですけども、安倍先生にベルリンで会った時に、彼が私よりもずっと丁寧に、毎日ちゃんとフランクフルトアルギマイネを読んでるということを聞いてたので、これは頭を下げて、フランクフルトアルギマイネの読み合わせを毎日しませんかっていうふうにお願いして、平日、毎日読み合わせをするようにしたのもこの時期からです。そうそう、3月19日のね、メルケル首相の国民へのメッセージ、この時本当にこれ感動して、ああ、ここまでのメッセージを出すんだって思ったんだけど、やっぱりここがある意味その現地にいるという雰囲気だよね。つまりそのニュース、メルケル首相の生放送のニュ、あの声明を見た後に、ニュースそのままつけっぱなしにしてると、他方でこういう若者の姿があるみたいな感じで、なんか若者が、結構乱痴気騒ぎをしてるっていう映像が同時に出て、 ああ、なんかその、ドイツ人ってこういうイメージだっていうふうに、なんか外からは見えるけど、もちろんドイツだっていろんなタイプの人がいるし、で、いろんなタイプの人がいるからこそ、国民に向けたメッセージっていうのはこういう形で出さざるを得なかったんだろうなっていうふうな形で理解したということで、このあたりからそういうニュースの受け取り方とかについても、どうやってその、主観的な、まあ、その自分自身の受け取り方っていうのも大事にしながら、他方で、独りよがりにならない、自分のドイツ語力とか自分の見たいものを見るという形にならないような形で、伝えるにはどうしたらいいのかっていうのを模索し始めたように思います。そうそう、このあたりから割となんか、ズームを使ってみようとかっていう実験とかも始まって、そういう意味で、ツイッター経由で知り合ったドイツに住んでらっしゃる日本人とのつながりというのの意味が、コロナ前とコロナ後で全然変わってしまって、で、コロナ後は、まあなんかそれを、まあ、プライベートな支えだけでなく、研究所も実は活かせないかというか、まあその、もちろんそのまんまね、資料として使うわけにはいかないんだけれども、やっぱりこのツイッターで適宜残しつつ、その、学術的に書き残さなきゃいけないことは書き残そうっていうふうに、まあシフトした感じしますね。まあ、後から振り返ればそうなんだけどさ、今、やっぱり今、3月19日頃のツイッター見てるんだけど、どんどん店が閉まっていくわけ。そうなのよ。もうね、3月19日の時点で、スーパー以外の店全部閉まってるとかって言ってるもんね。要するに夜営業禁止になった時点でもう閉まり始めてて、でも、結局、まあ、閉まっちゃったんだよね。お菓子屋さんのツイート、リンク貼ってるけど、結局はこれもしばらく買えなくなって、ということでした。さて、コインはいただいてはいるんですけど、5枚にも足りないので、一回ここで、コロナ前までの、振り返りのパートということで終わりにして、一回区切ってですね、もう一回すぐに、コロナ後のパートを37回として、話してみたいと思います。ではまた。